警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目21回目です。今日の狙い目は、隠れて車の取り締まりをすることは卑怯なのかというテーマで話したいと思います。道路で違反車両を取り締まることですね。で、警察官はよく隠れて取り締まりするんですけども、それに対してまあ隠れるのは卑怯じゃないかなんていう声がよく聞こえるんでですね、その辺に関して述べたいと思います。で、実際隠れてやってるんですよ。で、まあ中には警察官隠れてるだろうって言われて、いや隠れてないよなんて言う人いるんですけども、まあ隠れてるんですね。まあなんでかっていうと、その方がやりやすいからなんですよね。当然相手に発見されないんで。で、まあ私の見解としては、卑怯でも何でもないんですよ。当たり前ですよね、やりやすい方法をやるのは。で、隠れるとまあ相手から見えにくいんですよね。で、こっちからは別に見えにくくはないと。だから画前こう見てる方、警察官の方がこう有利ですよね。運転手からは見えない、警察官からは見える。で、まあそれに対して卑怯だっていう人もいるんですけども、そういう人はまあ見えてる範囲が狭いですね。非常に視野が狭いですね。で、何かっていうとですね、おそらくそういう警察官の取り締まりを批判する人ってのは、なんかその警察官と自分との間柄のことでしか見えてないんですよ。なんかその運転してる自分、それを見つける警察官、なんかその二人の間の出来事で語ってるような感じを受けるんですね。なんかこうゲームで負けたみたいな、ああ今回もやられたよとか、見つけられちまったとか、違反金払わなきゃなくなるとか、そういう二人の間柄でのなんかことに関してこう憤ってるようなイメージを受けるんですよ。ですけど、この取り締まる方の警察官ってのはおそらくその程度のことを見てるわけではないんですよ。もっと全体のことを考えてると思うんです。それはまあいわゆる社会のことですよね。取り締まりをすることによってこうペナルティを与えるわけです。こう法律を守らなかった人間に対してのペナルティです。で、そういうペナルティがないと実際人間法律なんか守らないわけですよ。実際ペナルティやっても違反者が減らないように全然守らないんでですね。で、守らなかったら守らなくてこうどんどん エスカレートしていくと思うんですよね。車なんてのはやっぱり狂気、走る狂気なわけで、いずれなんか未来になって自動運転が当たり前の時代になったら、車なんてこう人間が運転するもんじゃねえよなんていう会話になると思うんですよね。人間が運転するような代物じゃないと思うんですよ。こう感情に任せてハンドル操作したりペダル踏んだりするですから、みんな警察官と運転手ドライバーの2人の間だけのことじゃないんですよね。ことはもっと大きなことなんですよ。法律を守る人と守らない人がいて、で守らない人をどうするかとか、どうやったら交通違反が社会全体でなくなるとか、もっと大きなことなんです、この交通の取り締まりってのはですね。でそんなもっとこう全体を見るとですね、一つ一つのドライバーの事情とか言い訳っていうのは枝葉でしかないと思うんですよね。確かにそれぞれ理由はあるんですけども、こう違反した人間を取り締まるっていうのはっていうのが根幹であって、それ以外のことは枝葉でしかないと思うんです。いわゆる小さなことですね。だから取り締まるってことは卑怯でも何でもないんですよね。でその上で隠れるってのも当たり前だと思うんですよ。なんでかっていうと、抜き打ちでやらなきゃ意味がないからですね。姿が見えたら違反やめるんでですね、交差点に警察官が姿見せて立ってたら、みんな一時停止で止まるんですよ。警察官がこう姿見せて道路上に立ってたら、みんな携帯電話取り出さないんですよ。だから警察官が姿見せてる中でどういう運転するかっていう表面的なことじゃなくて、こう普段どういう運転してるのか、そのもっとこう中身ですね、本質的な部分で評価取り締まりするかどうかっていうのを判断したいから、姿見えなくしてるんですね。まあその方がみんな違反しちゃうんでしょうし、でそういう警察官に対する批判、こう取り締まりする警察官に対する批判っていうのは、なんかこう SNS での炎上と私よく似てると思うんです。批判する方とされる方に立場上の大きな隔たりがあるっていう意味でですね、例えばこの SNS で批判される人っていうのは、こういわゆるインフルエンサーとかだと思うんですね。社会的にも実社会的にもこう大きな影響力持ってる人、そういう人がこう無名の人から批判されるんですよ。ですけどそれっていうのは、なんだろう、立場が違うんですよね。実際こうプレイヤーとそれを外から見てるだけの人間では、責任も背負ってるリスクもこう制約条件とかも全然立場が違うんですよね。批判する方はこう何もリスクを負ってないんですよ。で自分が隠れこう名前出さない中で批判だけすると、それに似てると思うんです。警察官にこう交通取り締まりで文句言う人も同じなんですよね。実際社会のこう交通における安全だったり治安を守ってるのはプレイヤーである警察官であって、それをリスクしょうがないで周りで見てる人間とは 制約条件が違うんですよね。責任も違います。で、全体に対してこう目を見張らなきゃならないわけなんですよね。そこの一点だけを捉えてこう突っ込み入れるようなことは、そういうのができるのは周りで見てる観客なんですよね。この取り締まりに関してこう文句を批判を言う人はですね、なんかその辺を理解した方がいいと思うんですよね。この見てるものが違う、こう背負ってるものが違う、責任感が違うっていうものですね。ドライバーと警察官の2人だけの視点じゃないです。社会全体の見て、その責任全てを負ってるのが警察官なんです。だからそれに気づかないで批判するっていうのは、見えていないとか視野が狭いとか思い込みが激しいっていうことだと思います。というわけで、隠れて車の取り締まりをするのは卑怯なことなのかというテーマで話してみました。以上、今日の狙い目でした。警察官千葉東志郎の狙い目、後半は本の狙い目です。私が読んだ本や漫画、鑑賞した映画、購入した音楽などを視点たっぷりに紹介します。プライベート感の中にも警察官の狙い目を取り入れてお伝えしたいと思います。今日お伝えする本は無理の構造、著者は細谷勲さん、発行は2016年3月となっております。で、この本はどういう本かというと、世の中の理不尽を人間の心理面から、こう思考の癖という側面から説明している本です。で、世の中にはこう理不尽なことって多いと思うんですよ。頑張ってるのに達成できない、時間を費やしてるのになかなか前に進まないっていうものですね。ですけど、それらの多くっていうのは、その現象が理不尽なのではなくて、理不尽なのは私たちの頭の中にあると。私たちがの思考の癖っていうものが物事を理不尽にしてるっていうのが、この本のテーマになってます。で、思考の癖って何かというとですね、この本はですね、非対称性っていうことを述べてます。一見同じに見えるけど、実は同じでないっていうものですね。私たちはついつい同等のものと解釈してるけど、その実全然同等じゃないっていうもの、それが非対称性っていうことですね。これを非対称性でなくて対称なものだと認識してしまってるから無理してしまうっていうのが、この本の著者の言ってるところです。非対称性の一つがですね、組織とか会社、これに上流と下流があるっていうものですね。川が上流から下流に流れるように、会社ってのも上流から下流に移っていくものなんだそうです。スタートアップの腰の軽い企業、それと腰の重い伝統的大企業あると思うんですけども、スタートアップの企業から始まってだんだんと肥大化していって伝統的な大企業になると、この流れっていうのは不可逆的で、逆はありえないんですよね。よっぽどのことがない限り、伝統的大企業がスタートアップ企業のようになるってことは、 流れ的にはないんですよね。時々この大企業の中でもこうイノベーター的な人が出てきて、もっとこう改革なんかしようとするんでしょうけども、そういう改革ってのは一時的なものであって、たとえこう改革に成功したとしても、それでもやっぱり肥大化していく流れっていうのは止まらない。いずれまた元の腰の重い大企業に戻ってしまうっていう流れなんですね。だから例えば警察組織も官僚的になっちゃってるんですけども、それっていうのはこの上流と下流の流れ、非対称性の観点から見ると健全な姿だということになります。腰の軽い大企業っていうのが存在しないように、こう新しいことをどんどん求めて伝統に固執しない警察組織なんてのは健全な姿ではないんでしょうね。この上流から下流に組織っていうのが流れてく、これっていうのはどの組織にも当てはまるそうです。こう上流の組織っていうのは尖っている人材が多くて、状況も混沌としてて、扱っているものは抽象的な概念が多くて、でみんなでいろんなことをやってて、こう分業が進んでないんですよね。で立場的にもみんなフラットで、そんな組織がこうスタートアップ企業だと思うんですけども、それがだんだん流れて、時が流れていくと下流に移っていくんですね。こう組織が肥大化すると同時に、尖ってた人材がだんだん丸くなって平均的になっていって、で混沌としてたものがだんだん秩序立っていって、扱うものもこう抽象的な、こう抽象的なものを扱うことからだんだんと具体的なことを扱うようになるんですよね。上流の時はこうコンセプトなんかを考えてたんでしょうけども、だんだんと時が経つにつれて実行段階に移っていくにつれて具体的なものを扱うようになると、で組織も線が引っ張られて分業化が進んでいくと、で階層なんかも上下にできて上と下の関係に分かれていく、これっていうのはどの組織にも当てはまるそうです。でそれにつれて求められることもそれぞれ上と上流と下流では別になってくると著者は言ってます。上流ではこう挑戦が必要だったんでしょうけども、下流の組織では安定が重要視されると、上流の会社では組織では実力重視だったものが下流に行くにつれて、こういつ組織に入ったとか年功序列とかそういうものが重要視されていくようになると、で理想を追求していたものが現実的に妥協するようになっていく、これが流れですね。このようにこう組織をこう批判したり、こうあるべきだっていう時には、その組織がどの段階かっていう前提を見つけるのが重要だってことで、この本に書いてあります。その組織がどの段階にいるのか、上流にいるのか、はたまた下流にいるのか、それによってこう求められてくるものも変わってくるでしょうし、本来あるべき姿っていうのも変わってくるということで、この本で紹介されてます。もう一つ非対称性を紹介します本の中から。これがですね、見えてる人と見えてない人の関係っていうものですね。どの分野にもこう本質を理解してる、分かってる人と本質を理解してない、分かってない人っていうのがいると思うんですね。で、分かっている人と分かっていない人に分かれていて、で、さらにこの分かっていない人は、分かっていないことを分かっている人と、 分かっていないこと自体分かってない人に分かれるんですよ。で、見えてない人っていうのは分かってないこと自体が分かってない人ということになります。見えてる人っていうのは分かっている人プラス分かってないことを分かっている人ですね。分かっている人の分かっている状態ってのはもちろん一番いいんですけども、分かってないことを分かっている人ってのも気づいているっていう時点でまだ救いがあるんです。こう自分が見えている視野、自分が見えている領域っていうのが限られているものだ、こう壁の向こうにはもっと見えてない世界があるのかもしれない、自分のこう視野、自分の考えっていうのはまだまだなのかもしれない、自分の意見は間違いかもしれないっていうのが分かっているでですね、分かってないことを分かっている人っていうのはまだ救いがあるんですよ。ですけど本当にこういただけないのが、分かってないことが分かってない人ということなんですよね。自分が見えてる限られた世界がこの領域の世界の全てだと思ってる、自分が正しいってことに揺るぎがない、思い込みが激しいってことで、こう見えてない人っていうのはある意味最強だということで紹介されてます。で、この見えてない人にこう見えてる人がいろいろ説明するっていうのは理不尽なことっていうことでこの本に紹介されてるんですね。ってのは、見えてる人から見えてない人の立場っていうのはわかるんですけども、見えてない人から見えてる人の立場っていうのは理解できないものなんです。見えてる人からすれば、こう見えてない人に対していろいろ教えて、こう他の世界、もっと広い視野を見せてやりたいと思っていろいろアドバイスするんですけども、そういうアドバイスってのは見えてない人からすればただのおせっかいでしかないんですよね。なんでこの人そういう余計なこと言ってくるんだろうっていう感覚なんですよ、見えてない人っていうのは。見えてる人っていうのはいろいろ教えてあげたくて、こう山の向こうの世界を教えてあげたくていろいろ言ってるんですけども、なかなか理解してもらえないから歯がゆいと。で、それに対して見えてない人っていうのはこういろいろアドバイスしてくる人に対して何上から目線なんだろうってこう不快感を持ったり、なんだこの意識高い系はなんていうふうに悪口言ったりですね、そんなふうに見えてない人に気づかせるっていうのはとてもエネルギーがいることだということでこの本に書いてあります。で、この見えてる人と見えてない人っていうのはこう人によって分かれるってわけではなくて、その同じ人の中にも見えている分野と見えてない分野ってのがあるんですね。自分がこう一人の中にもこう精通している分野、精通していない分野があるんで、こう見えている状態、見えていない状態ってのはこう変動するものなんです。だから見えていない人に対して、見せようとすること、気づかせるってことは非常に無駄な努力になりやすいものなので、もしそういう機会をこう建設的に生かすとすれば、せめて自分はそうならないように注意すると、そういう自己診断するためのいい機会なんだと思われます。というわけで本の狙い目でした。次回も警察官千葉東志郎の狙い目を聞いていただければと思います。ありがとうございました。